人は死を恐れます。人生において一度も経験することのないこと、誰も教えてくれないこの死を一人で迎えなければならないからです。しかし主がその時も、そしてその後も共にいてくださることを知るならば、大きな慰めを受けて心が安らぐでしょう。神の言葉は人を生かします。先ほど私たちが耳にした言葉は、使徒パウロが福音を述べ伝え、その言葉を聞いて信じたコリントの教会の人たちを励まし、その信仰を支えているということでありました。そしてそのようにする理由を私たちは今耳にしました。パウロが語る神の言葉は私たちをも勇気づけるのであります。11節に、主に対する恐れを知っている私たちは、人々の説得に努めますと書かれています。これは、人々に福音を伝えるということを言っているんですね。福音というのは、神様がどういうお方であるのか、そして私たちはどういう存在なのかということを、神様の言葉を通して、私たちが知るということであります。それは私たちが経験によって知ることができない。神様が私たちの中に突入して来られて、ご自分を明らかにして、そしてまた人間がどういうものであるかを明らかにしてくださるから、初めて私たちが知ることであります。そしてあなた方の良心にもありのままに知られたいと思います、というふうに書いているのは、福音を信じて、聞いて信じた人たちと何度も手紙のやり取りをして、コリントの信徒の人たちを励ましていたということを表しています。今日私たちが聞いた言葉も、2000年の時を超えて私たちを励ます言葉なのであります。パウロはこの時、コリントの町から遠く離れたところにいて、手紙で励ましていました。今私たちも、パウロとは時間と空間を非常に異なるような状態にありながら、パウロの言葉が今私たちのところに届いて響いているのであります。なぜパウロが福音を伝え、そして人々を励ますのかといえば、14節にあるように、キリストの愛がパウロとその仲間を駆り立てているからです。駆り立てるという言葉、これは私たちは駆動するという言葉で知ってますよね。車はエンジンによって駆動されて走っていきます。そのように、パウロたちは、イエス様の愛に、駆動されて、なんていうか、押されてと言ってもいいかもしれません。その力を受けてということかもしれない。そうやって、いるから、福音を述べ伝えていくんだ。そして、その福音を聞いて、信じた人たちを励ましていくんだというふうに言っているわけであります。福音を語ることは決して簡単なことではなく、非難されたり、罵られたり、場合によっては馬鹿にされたりするわけでありますけれども、そういうことが福音書の中にもたくさん書いてあります。それでも、6節と8節にあるように、パウロたちはいつも心強いのです。パウロたちは7節にあるように、目に見えるものによらず、信仰によって歩んでいるからです。私たちは先週もこの言葉を聞きました。目に見えるものではなく、見えないものに心を注いでいる、そういう生き方をしているからであります。私たちが目に見えるものだけを信じて、またそれを求めて生きていくならば、なんと虚しいことでしょう。人生はそういうものを獲得するために生きる というそういう目的のために生きていくということになってしまいます。なんと虚しいことか。しかしそうではないのです。パウロは、私たちが正気でないとするならばそれは神のためであったし、正気であるならばそれは信じた人たちのためですと自分たちの奉仕の技を伝えています。つまり彼らは気が触れたのではないかと人々が思うほどに神の言葉を伝えているわけですね。そしてそういうふうにするのは神のためであると。そしてまた正気であるならばそれはあなたたちのためです。そういうふうに言っているわけですね。そして15節に次のように書いています。キリストはすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。こう書いています。キリストの愛をしっかりと受け止めているパウロがいます。キリストの愛に駆り立てられて、神の言葉を伝えているパウロがいます。その目的は、私たち人間が自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることだと、はっきりと伝えています。ここに人間とはどういう存在であるかということが示されています。人間とは、自分自身のために生きる存在ではなく、人間を愛してくださって、その人間のために十字架にかかり、死んで復活してくださった神であるキリストのために生きる存在だというのであります。私たちが経験によって知り得る私たちの存在理由がひっくり返されています。人間はもともと与えられる存在なのであります。空気や水や食べるものは私たちが生きるために必須のものですけれども、私たちはそれを自分たちで作ることはできません。食べ物はもちろん自分たちで得ていると思われるかもしれませんけれども、備えられていなければそれを手にすることはできません。種を土に植えても必要な水分や空気や日光がなければ育ちません。海に網を投げても魚がいなければその魚を手に入れることはできません。すべては与えられているのです。それなのにそれらを自分のものにしようという悪い考えが芽生えてしまいます。それが自分自身のために生きるということです。皆が皆そういうふうに考えて生きるならば、そのことによって不信感が芽生え、争いが起こり、人は不幸になります。持っているものに満足できないんです。私たちから見ると、あんなに広大な土地を持っている国が、もっと足りないと思ってしまう。なぜそうなるのか。私たちの中にある罪がそうさせるのです。だからあの人たちが悪い、まあもちろん悪いんですよ。だけど、それを非難することができる人が、まあイエス様の言葉を借りれば、誰がそういう人ですかということになるんです。あの、カインの罪を犯した女性に、を石打ちの刑にしようとしたとき、イエス様は言われました。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまず、あの女に石を投げようと。そしたら、誰も石を投げる者はいなかった。みんな自分の罪に気づいたのです。罪に気づかなきゃダメなんです。大国の指導者であろうと、家を持たない人であろうと、私たちが 生かされていること、与えられて生かされているということに気づかなければならないのであります。そして満足するということを知らなければならないのであります。私たち人間は本来与えられたもので生きていることを喜び、それらを与えてくださる神様に感謝して生きる存在であります。このように生きるならば、人は仲良く助け合って生きることができます。人間だけでなく、生きるものとも地球とも環境とも仲良くしていくことができます。預言者エゼキエルが、先ほどもう一つの箇所を読んでいただきましたけれども、エゼキエルが、鬱蒼としたレバノン杉にあらゆる鳥が宿り、翼のある者はすべてその枝の陰に住むようになると語ったように、人間は神のお守りのうちに安らぎ、神の支配の中に住むようになるのです。エゼキエルが活動した時代、これはイスラエルが滅び、捕囚の民となってバビロンに連れて行かれ、遠い故郷を思いながら、そのバビロニアの国のために働かされていた、そういう時代でありました。人々は何の希望もない。もう故郷に帰るという希望も持てないというような状態の中で、エゼキエルは、いや、そんなことはない。神はあなたたちを守られると、その捕囚の人たちに呼びかけたのであります。それは神の声であります。神がそうなさると。私が言うと言っているように、神様がおっしゃったのであります。人々は自分たちが力弱いものだと思って落胆していましたが、エゼキエルの言葉を聞いて、神により頼むことで希望を持つことができました。また、新約聖書に戻りますけれども、パウロは神の言葉を語り続けています。そしてまた、パウロは自分たちが罪を犯す存在であることを知っています。十節にパウロは、私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行っていたことに応じて報いを受けねばならないからですと書いています。パウロは自分たちの奉仕の務めが非難されないように、また人に罪の機会を与えないようにと注意して神の言葉を伝えているんですけれども、しかしそれでもパウロは自分たちが行ってきたことに応じて裁きを受けなければならないことを知っています。パウロですらそうなのです。私たちも同じであります。与えられることを感謝し、そして私たちが仲良く暮らしていくということを目指しつつも、罪を犯してしまう存在であるということを覚えて、そして神に感謝だけではなく、許しを請いながら、日々を過ごしていくということで、私たちは自由にされていくのです。もう私は何の間違ったものもしていないし、考えてもいないという人は、その考えにとらわれてしまいます。自由ではありません。そして、そのことによって罪を犯していくことになるんです。私たちが自由であるためには、私たちが完全なものではないということをいつも覚えているということが大事であります。このように自分たちの行動を顧みることは素晴らしいことです。パウロは16節に、私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしませんと書いて、人を外見で判断しないと伝えています。 まあ、外見という言葉はその人が語るその言葉の端々を持ってということも含めて考えていただきたいんですね。本当にその人のことを知るということは私たちにはなかなかできない。だけどなぜその人がそのような外見であるのか、またなぜその人がある発言をするのかということを見るということが、この肉に従って知ろうとはしないということなんです。もしキリストイエス様を外見や十字架の死ということで判断するならば、イエス様はなんと力強い、力弱い、惨めな存在でしょう。しかしイエス様が語られた言葉や行われた技を知るならば、そして弟子たちに語られたいろいろな例えを私たちがよくかみしめるならば、このお方が私たちを間違った生き方から救ってくださったということがわかります。キリストと結ばれている人は誰でも新しく創造されたものです。その人はキリストの愛に包まれています。ちょうど大きくて立派なレバノン杉に鳥たちが抱かれて安心しているようです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じました。イエス様が地上に来られてからは、古いものは滅びるように定められています。しかしまだ滅びてしまってはいません。滅び尽くされるのは、やはりイエス様が再び来られる時であります。そしてまた一方では、イエス様が来られて新しいものがすでに現れているのです。新しい時が始まったのであります。このことはすなわち、この世界に新しい創造としてのキリスト者が現れて、神の支配が現実のものとなったということであります。しかしながら、古いもの、欲望や傲慢といった価値観がまだ残っており、それが新しい創造、また新しい時とせめぎ合っているのであります。キリストが再び来られる時まで、この状態は続きます。このことを自覚することによって、私たちキリスト者は自分たちの価値を自覚できるようになります。つまり、キリスト者はこの世において神を証しし、福音を伝える存在であり、福音に従って与えることの喜びを知って、共に御国への旅路を歩いていく存在であるということであります。この後、賛美歌480番、新しい時を目指してを歌って神様を賛美します。この賛美歌はピアノ伴奏が適している、従来の賛美歌とは趣が異なる賛美歌です。これはブラジルでできた賛美歌で、ポルトガル語で書かれています。で、日本語の音符にこう入れていくと、どうしても本当の歌詞が全部入らないので、まあ、要約して入れていくという作業をするんですけれども、ここでは私はちょっとその原歌詞、元の歌詞の直接の訳を皆様にお伝えしたいと思うのです。480番をもし皆さんよかったら開いて見ていただきたいと思うんですけれども、そうしますとイメージがより豊かになるのではないかと思います。一節から元の歌詞を日本語でお読みいたします。神は私たちを召される。その民と共に歩む新しい時に向かって、行き詰まった状態からの変革の時が来た。しかし一人で孤立していては何もできない。ここから繰り返しになります。だからさあ来て、私たちの輪に入ってください。あなたがとても大事なのです。二節、簡単にできることとは思えない。死を作り出し、痛みや悲しみを引き起こす非常に大きな力が存在している。 絆を強めなければならない。繰り返しになりますけれども、だからさあ来てと。私たちの輪に入ってください。あなたがとても大事なのです。3節。命を生み出す力が今日神の恵みを通して私たちのうちに働いている。愛を分かち合い力を合わせて働くようにと神は私たちを招いておられる。だからさあ来て。私たちの輪に入ってください。あなたがとても大事なのです。このような歌詞です。この新しい時とは、イエス様が地上に来られて私たちの人生を暗闇から救い出してくださり、新しく私たちを創造してくださった時です。それは2000年前の時であり、一人一人にとっては神様に従って生きていこうと決心して、聖霊が与えられた時であり、また悔い改めて新たに立ち上がって生きていこうとする時であります。この歌詞には福音を伝えようという言葉はありませんが、内容的には福音に生きることがどういうことかということ、またその喜びが書かれていると思います。あなたがとても大事なのですというメッセージが私にはこう響いてまいります。これが毎回毎回こう私たちに、まあ歌いながら私たちに響いてくるのであります。日本語の歌詞ではみんなで手と手つなぎ合って今共に輪を作ろうという繰り返しの言葉にそのことが表されていると思います。キリストの愛が私たちを駆り立てています。キリスト者は本来の与えられることに感謝する生き方を取り戻して、人や生き物や地球と共に生きていきたいと思います。そして神様を恐れつつ、キリストの福音を多くの人に伝える働きを担わせていただきたいと思います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日私たちは人間とはどのような存在であるかをパウロの手紙を通して考える時を持ちました。そしてあなたの御言葉によって示されました。誠に驚くべきことであります。私たちはすでに存在していることによって与えられている。自分の存在を働きによって示さなくても、あなたが知っていてくださるということを知りました。何の功績もなくても、そして年をとって、弱っていって何の働きもできなくなっていっても、あなたは私たちを価値あるものとして見てくださっている。ありがとうございます。私たちはあなたの愛に捉えられて、あなたの愛に駆り立てられて、私たちの生き方のすべてを通して、あなたを証ししてまいります。どうかこのことを祝してください。私たちがこのようにすることを励ましてください。地球上のいろいろなところで起きている争いを、この御言葉を通して人々がやめていくように、争いを収めていくように導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に集える、集えず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人々に、あなたの御言葉が伝わりますように、そしてあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。